マコミチの爆笑肉トーク、今日も始まりました。ということでスタジオに、マコミチさんです。よろしくお願いします。
マコミチです。どうぞよろしくお願いします。
先月から番組タイトルが変わりまして、
どうなんやろ
まあ徐々に皆さんにも慣れていただこうかなと思っておりますけれども、はい、あの番組内でもマコミチさんと呼ばせて、
マコトミチなんやけどね、
はい、
あの焼肉のマコトミチ、はい、略してマコミチ、
マコミチと、
モコミチじゃないです
マコミチさんということですけれども、あの寒さが一段とこう増してまいりまして、うん、こうなってくるとそろそろもうお湯を使ってるんじゃないかなと思うんですけど、
あの、ね、お湯と併用して、はい、まだやっぱり、はい、あのマックスの氷水みたいな、はい、あれは最後出るときは浴びるようにしてます。
あ、そうですか。さすがにもう水はやめてはるかなと思ったんですけど、
やっぱり、なんていうかな、継続は力なりみたいな
この冬は乗り切れそうですか。それで
乗り切れると思いますよ。
お、うん、
やっぱりこうあれに比べたらマシみたいな修行やね。
修行になってますけど、
要はあのなんかね、つららみたいな張り寄るような、はい、あの滝を浴びてやってるじゃないですか。
滝行ありますね。
滝行ね、ああいう感じじゃないですかね
毎日、
うん、
そろそろ悟りが開けそうな。
悟りはまあ、うん、あのいや悟りって何なん
悟りなんでしょうね
何を悟ってんねんみたいな。
何を悟るんでしょうね、うんうん、肉の道も悟りはやっぱりあれですか。
悟りを求め続けなければいけないみたいな感じじゃないでしょうか。
うーん、よくこうインスタグラムとかもね見てると、肉に聞けとこうキーワードが出てきますけど、
そう、毎回その例えば人とお会いしてもね、はい、もう人それぞれ考え方も、あの性質も全然違うじゃないですか、
う
んうん、
そうですね、
それをだからもうこうなんっていう形で押してしまうか、はい、あのそれぞれとこうね、うん、
向き合って
向き合っていくかっていう
対話していく、う
ん、だから決まり事なんてないんですよね、
はい、
だから常にこうね悟るよりも、悟りを求め続ける、
求め続けるその姿勢が大事と、
いやと思います。
なるほど。で今回もですね質問が届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。三田市鈴掛台にお住まいのハニーネーム焼きドーナツさんですね、
はいはい、
以前バーベキューの質問を送らせていただいたものです。
ありがとうございます。
ありがとうございました。今度は家で焼くステーキについてということで、
はい、
肉の厚みは何センチぐらいが理想的なんでしょうか。なんかしっくりこず、またメールさせていただきました。
なるほど、
どうぞよろしくお願いしますということで、肉の厚み、
厚み、
はい、
あのね、
はい、
これあんまりその厚み云々じゃなくて、自分たちがやるとどんなことになってるかっていうの、例えば焼肉で、ね、
はい、
例えば薄い焼肉なんかやと、もうすぐ色がこうね、はい、焼き色に変化して、
そうですね、焼けてきますね、
でしょ、だこれがちょっと厚みになると中までしっかり通ってんやろかで、ちょっと首かしげ出すでしょ、
はい、
それがさらにステーキになったらどうなんやろ、
はい、そう、わからないですね。
だからね、その表面は当然そのフライパンでやってる時も200度300度みたいな、その厚
い
目にその肉は合ってるわけですよね、
はい、
でも表面はそれでそのメイラード反応っていうかな、
は
あ、あのお肉が焼けた感じ、
うん、
その時にそのまあ言うたら焦げとうわけですよ、
はい、
一瞬で焦げるんで、
はい、表面が
これが、うん、あのメイラードっていうその、はい、言うたら風味やね、それを生み出して、その風味が当然肉焼いたりする時に、体につきますわね、
はい、
まあ、言うたらあの部屋着で、
ああ
夜寝るための部屋着で焼肉した後、はい、着替えてやみたいな、そういう話じゃないですか。
そうですね。
それ、そのまま寝たらあかんで、みたいな。
布団に匂いが
する。そうそうそう、そう、
はい。
で、いうのと一緒で、お肉もその焼かれながら、お肉の中にその、いい香りが入り込む
ん
よ、ね、
うん、
つくんですよね。
はい、
それが重要になってくる、だからやっぱり焼くっていうことがまず基本になるんやけど、はい、厚みはね、
うん、
そのどういうかな、分厚すぎたら今度ブロックになってくるね、ステーキがだんだん分厚なりすぎたら、これステーキというよりむしろブロックやんみたいな、
はい、
だからそしたらまたこう時間かかってくるんやけど、やっぱり気になる方はお家にあのくすっと刺したら中の温度が取れるようなあの温度計ってやっぱりあるんですよね、そういうのを持っていただいておいて、やっぱり58度ぐらいが、まで、まず、あの、温度が上がってるか。
うん、
それが上がることによって、 おおむねその生で食べたらあかんよって言われるものの、その、はい、菌やね、雑菌とか菌が、はい、ある程度死滅していく温度帯なんですよ、ね。で、58度を今度越していくと、はい、じゅわーんと、こう60度を越すあたりから、あの、コラーゲンが膨張して、
はい、
細胞を圧迫し、うん、あの、中にある、その、旨味成分とかそういうものが今度、はい、あの、押し出されるんですよね。だから、利水、
はい。
水が離れると、いう状態が起きてる、はい。だから、58から60の間ぐらいで、こう、あの、収めたい。
うん、
でも表面永遠に焼き続けるともう硬くなっていくね、はい、焦げてね。
そうですね、カリカリになりますね。
だからその休ますっていう、はい、ちょっと寝かすっていう作業が必要
で、はい、
だからそれを考えた時に、私があの料理学校行った時ね、
はい、
あの、フレンチのところでお肉の焼き方みたいなのをやった時のことを一つの例にいくと、はい、約2センチ前後の、あれは何やろうな、ロースやったんかヘレやったんかちょっと忘れたんですけど、多分ヘレやな、
はい、
ヘレ肉の2センチぐらいのものを、
はい、
片面にまず強火であ のフライパンを熱します、
はい、
でもあの煙が出てくるぐらいあの熱しすぎてしまうんじゃなくて、 ある程度こういい感じに温度が上がる状態から今度中火ぐらいに落としたところにお肉をポンと置くと、
うん、
まあ言うたらあの鉄板の温度は上がってるんで、はい、一気に火傷します、これを2分中火ぐらいで2分、
はい、
でひっくり返して2分、
はい、あこっちも2分、
うん、で、はい、あれ何やったかな、アルミホイルで包んで4分寝かす、
お肉全体を包むんですか。
包むんです、
あフライパンが取り出して
フライパンから外しますわ。
あそうなん
す、ね、これってね、僕そのいたそれ寝かすってどういうことなんかなっていうと、温度の奪い合いなんですよね。
温度の奪い合い。はい。
ね、もうこの、まあ、爆笑トークやから、爆笑の話を行くと、
はい、
あの、夏場、今寒い時やから夏の話すると、
ありがたいですね。はい。
うん、あの、冷感シーツとか、冷感枕ってあるじゃないですか。
ああ、あれはありますね。
あの中に、その、はい、ゲル、ジェルが入ってて、
はい、
ひんやりしたのが入ってて、
ありますね。
あれを、あの、熱い言うから、はい、それ買ってみようかって言って、僕、その、敷物と、
はい、
枕、それやったんですよ。
はい、
で、それで寝てて、夏ね、
はい。
で、僕を、それ休みの日かな、はい、僕を起こしに来て、どうなんこの霊感って言って、娘がそこに寝たんですよ、僕が起きてから。
はい
はい、熱っ熱っ熱っ何なんこれって、何も冷えてへんやんとか、いうのがあるようにね。要は、霊感するそのジェルが、僕の体温を奪うわけですよ、
うん、
奪ってそこが熱なる、
うん、なるほど、はい、
だからお肉を寝かすってそういうことなんですよ、表面はとりあえずあの熱い目に合ってます、中はまだ熱い目に合ってません、
はい、
でこれを置いて、ほんであの包み込む、アルミホイルとかで包み込むことによって、外の熱い目に合ったとこが中の熱くなってないところの熱をちょっと熱いから冷ましてって言ってこう奪っていく
みたいな、
その時にうまいことこう中がこうぬくもっていくんですよね。それを利用してあの中心の温度外を焦がし切らずに温度を上げていく。だから普通に焼肉焼く時でもその絶対にね四角いこうあるいは丸いとかってあるんやけど、一番強いところ最強に強いところとあのそうでもないところってやっぱりあるんです、四角がね。それをあらかじめ僕なんか手をかざしゃ、この辺が弱くて、
ね、
この辺、
へ
で、ちょっと避けとこかっていう時には、そこに避けて、
はい、
冷えはしないんやけど、ちょっとその落ち着かすんよね。だから、利水がね、ある一定のところ行ったら落ち着くんですよ。その状態でやると、
はい、
本当にこう、噛んだ時に味がじゅんじゅん出てくるような、そういうステーキになっていく、
ね。なるほど。これ、どれぐらい休ますんですか、お肉は。
お肉だからさ、2分焼い、2分片面、2分片面やったら4分。
4分。うん、これ2センチ。
これが2センチぐらいのやつをめどにそのぐらいでした。
うん、なるほど。
あとはそれに、応じたら、こう、表面、こう、コロコロね、 ブロック肉でも焼いて休ます、ええはあ、でまたコロコロコロコロやって休ますっていうのを繰り返したらだんだん芯の方に入っていきますから、
この休ましたお肉はもう食べるんですか、それとももう一回フライパンに戻すんですか。
ね、好みですわ。そのままもうあのいかれてもいいし、どういうかな、ちょっとぬくめて、してもいいし、でバターとかでこう風味をつけたいっていう方は、はい、その時に入れる方がいいね。早うから入れてガーッとやったら今度バターが焦げた匂いまで入るから、はい、それやったらそのバターの本当にこう溶けたいい香りっていうのやったら最後やね
最後にバターを溶かして、
うん、あと塩コショウやね、
はい、
先にする方がいいっていう人と、
はい、
いや普通に焼いて、食べる時につけたいっていう人といろいろあるけ どこれはもうあの
好みですか。
好みでやってもらったら一応のところもう是が非でも先に触れと、はい、であんまり長く置いたら、あの塩分が水を取り出すから、はい、やっぱり焼く前にささっと振って焼くと、うん、
なるほど
みたいなことだよね。
そうなんですね。2センチのお肉ね、
2センチ前後、
これが目安。
それよりもちょっと薄くなると今度焼き肉っぽくなるんで、
そうです
ね、そんなに難しく考えなくても、
それはまあさっと
さっと焼いたらあの火が入ると思うんです。
そうなんですね、うん、焼くとちょっと縮みますしね。
縮みます、あと難儀なんは、サーロインとかね、今日日ぐんぐる向きにしてあの高くつくさあのロースステーキとかありますけど、
はいはい、
普通のお肉屋さんで買うやつは、大体油も筋もついてる状態で、だから筋肉の周りには、
はい、
あの筋静脈だから筋がついてて 筋の外側に、あの皮下脂肪がついてる、
油がついて
る、はい、この状態であるものを焼いた方があの当然美味しいです。
あ
でも、ね、油や筋食べたくなかったら、あのフォークとナイフで取り除いて
食べるときに取ったらいいんですね、うんうん、
それあった方がより、あの風味が増すんでね。
なるほど、あの噛んでるとあの筋がちょっとこう硬くて残る場合も、
そうそう、だから筋とかその油はできるだけその、どういうのかな、お肉が焼けるよりも、逆に言うたら、あの立てて、油から先焼いていくとかいうような、僕なんかそうやってやったりします。3枚ぐらいあのロースのステーキ焼くんやったら3枚重ねて、油そこにして、油と油をこうガーッと焼いて、油の内部のその要は脂質だよね、脂肪分を沸かして、筋をあの沸かすというよりは揚げる、
揚げる
チャリッとこうあの縮むんよね。縮んだら噛み切りやすいんですよ。あのレアのままやとね、筋とか油ってものすごくフォークとナイフでも切りにくいと思う。
そうそう、
も
う
経験あると思いますけど、
一大決心飲み込もうかと思いますけど、
それはね、まあ、諦めて取っとくかもう見栄えでね、あのナイフとフォークでね、切りにくいもんは歯でも切りにくい、
切れないですよね、そう、
だから切りやすいやつは逆に言うたらプチプチあの口の中でも
噛
み切れます。
そうなんですね、油から焼くっていうのもポイントなんですね。
要はフライヤー持ってね、コロッケとか揚げてるところにね、筋肉、ちっちゃく切って、パーンと揚げて食べるんですよ、だからそんなに柔らかくにはならへんねんけど、もちもちしてもちもちコリコリした感じ、だから揚げると結構筋切りやすいんですよ。
あ、そうなんですね。
あの折れそうな筋あるから、あの真似はしないでほしい僕ら分かっとってこの筋やったらいけるっていう筋を
プロならではの目線ですから、そこはね、まあ、これもまあいろいろ追求研究しながら皆さんも試していただきたい
ですけどね。そうですね、
まあ、無理はせずにということで、
結構だからここ最近ね、その社内向けブログみたいなの書いてて、
はい、
で、あの、今、お肉のこととかするんやけど、自分ってこんなめんどくさいことやら難しいこといっぱい考えててんなんいうのがいっぱいある
んですよ。ああ、そうなんですね。
例えば、すき焼き一つとってもね、一体何時代から、
あ、すき焼きが、
すき焼きって、スライサーっていうその機械で切り出したんかなっていうやつよりももっと遡、今から20年ぐらい前にそこを調べ尽くして、手で切ってたんよねって。
あ、最初はね。
包丁で。手では切れへんよね。あの、手で持った包丁で切ってた。包丁で薄切りであったり、最後、間に、細切れって小さい間の切れって書くじゃないですか。でも、細く切るやつも細切れって読むんやけど、
は
あ、あれ、お肉屋さん用語やね。小さい間のお肉を、あの切るっていうので、今でいう切り落としの手切り版 みたいなものやったと思うんですよ。だから細切れって。
へえ。すき焼きね。すき焼きの歴史。
歴史とか、そういうの出てくるね。とか、ステーキとかでもそうなんですよ。
ステーキも、あれですかね。比較的、この100年以内のことですよね。
ステーキもそうやね。もう、開口以来、以降に、
西洋から入ってきた文化ですもんね。そう思うと、まだ100年なのか、もう100年なのか、ちょっとわからないですけど、まだでも、じゃあ、完成形ではないんですかね、すき焼きも、ステーキも。完成形ではないし、
ほんなら、その100年先やってたとこが、完璧かって言ったら、やっぱり合理性っていうんかね、そのビジネスになった場合、かなり合理性とか、そっち側にシフトして、味っていうのが2の次、3の次になってるっていうことが多い。だからそれをまあ僕なんかその何しにこうやってネットラジオを通じて喋ってるかっていうと、その辺のところら辺もっとこうね、できるだけ多くの方々に知っていただいておいた方がいいよなって、
そうです
ね、誰が決めたんそんな話
ルールはそうですね、美味しく食べるっていうのがまあ一番ですよね。
そうですね、
まあ、さっきのお話で娘さんが仲いいなと思って、
あ、そうなん
だ。大体お父さんはこう距離を置くというか、
そのことですかね。いや、基本的に距離感はあるんですよ。ものすごく冷たいよなっていう雰囲気はあるんですけど。
そうなんです、
ね。あるんですけど、なんかバーンとして、これどうなんて言うて、まあ、試しにしたところ、熱、ぬるいとかちゃうで、熱いで。
それはまこみさんの体温が。
体温が、
そうなってしまって。そう。熱いんですね。
ジェルを一晩中温め続けた結果やね。
まこみさんは別に熱くはないんですよね。自分の体温はそっちに。
結局は暑いからあんまりこんなんしても変わらへんな、みたいな。
あ、そうなんですか。
結局エアコンいるやろ、みたいな。
そうですか。あ、結論そういうことですね。
そういうことですね。
あ、そうですか。いやー、それでですね、もう一つ、これは新聞なんですけれども、
はいはいはい、
ふるさと納税返礼品、松漢高校生が食肉業者に提案という記事があって、ほーっと思ってみたら、まこみさんが載ってるじゃないですか。
僕出てます。
映ってますよ。
出てましたよね。
映ってますけど、それ以上にこの高校生の緊張した面持ちが。
緊張もやしね、その記者。
あ、記者の方、
はい、それ神戸新聞
です。神戸新聞さんですね。
神戸新聞の記者さんね、はいはい、僕の柔道部の時の二つ下の後輩の息子さんなんです。
はい、あ、そうなんです。
次男さん。
そうなんです。
で、なんかそのお父さんやね、僕の後輩から、先輩とこお邪魔するんで、あれ小運館、こんな高校生の子供なんかおったんかなみたいな。はい、新聞記者やないか。
そっちだったんですね。
わかるかなと思って顔見たら、はい、やっぱり小さい時はね、結構細表の子やったんやけど、
はい、
今見たらもう、まあ、お父さんの子やわなっていう同じ顔してた
から。あ、そうですか。
もうようわかるわ。
さすが遺伝子。受け継いでますね。
で、まあ、その小運館の子たちが、まあ言うたら、その、要はプロジェクトやね。今流行りでね。
はい、
例えばこういう結果を完結させるためにはどういうことをやっていけばいいのかっていう、その要は構造を勉強させることなんやろね、プロジェクトっていうのは。そういうことなんやね。そのただ単にこの手先目先のこの勉強しとって一体何なんねんみたいな、そういう話じゃなくて、もう一回結果出してみよう、そういうようなとこから入ってきてるような話で、その、要は、ふるさと納税の返礼品に、
はい、
一丁提案するぜと、ということを、これ、だから、うちに直接持ってきたわけじゃなくて、三田市に持っていったんやね。
なるほど。
あ、まずはね、三田市から、こう、
提案がある
こんなんあんねんけど、どない思いますか、言うから、やろうって。で、しかも三田牛なんですよね。はい、で、結局、その時のミーティングは、三田牛ってそう簡単じゃないよと。元牛は神戸ビーフと同じ田島牛。
はい、田島牛。
それでいて神戸ビーフは高く売れるけど、三田牛はなかなか高く売れるほど周知されてない。
はい。
これをどう覆すかっていうのが、あなた方の提案の中にさらに盛り込まないかん、ミッションになってくる。
なるほど。
それをまあ、ね、丸投げはしないから一緒に考えていこうっていう。
ああ、いいですね。うん、じゃあこれから始まるプロジェクトですね。
だからそれがもしかうまいこといく、あるいはその学生さんたちを応援しようっていうね、それでいて、三田市にほんならちょっと、納めたのかっていう人が出てくるんであれば、三田牛っていうものの、やっぱり、需要っていうものを、はい、増やしていけるんですよ、そういうのをやっぱり、こう、一つのチャンスやなと。
なるほど。
私なんかは、あっさり思ったんですけど、はい。
そうですね。 選ばれる商品になれば、産業にとってもチャンスと記事もありますね。
そうですね、
コンセプトが大事ということで、う
ん、もしくはあれやったら、その商務官のコーラーここ呼んであげてよ。
あの月1回来てるんですけど、多分こういう話もあると思います。ああ、はい、あの今度逆の
先生の名前も変えとったでしょ、確かそこ。
そうですね、
でその先生に言うて、ちょっと一回話しにおいで。
そうですね、高校生側のまた気持ちもね。
そうそうそうそう
どんな気持ちだったのか、うんうん、緊張度合いなんかもちょっと聞いてみたいなと。
そうです、ね、
思いますけれども、じゃあこれからまた動きが随時あると。
そうですね、
いうことですね、うんうん、楽しみですね。
勝たしてあげたいね。
ねえ、
うちが運んじゃなくて、
はい、うん、三打球はまた松陰の高校生が頑張るということですので、ね、うんうん、皆さんもぜひ、ね、期待して待っていただきたいなと思います、はい、ということで今日もですね、あの質問とそして新聞に載っていたのでこれはと思ってね、はい、今日紹介させてもらいましたけど、
ありがとうございます。
また皆さん の, あのメッセージも引き続きお待ちしております。
そう、じゃんじゃんください、じゃんじゃん、ね、もうどんなことでも拾います。
そうですね、で次回が今年の締めくくりということで、おうおう、まあ、1年もちょっと振り返りながら、
はい、
次回お送りしたいなと思いますので、
しました、
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、まこみちの爆笑肉トーク、スタジオにまこみちさんでした。ありがとうございました。